こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は日本で定番化したオルカンや S&P 500種のインデックス投資に対し、それだけに依存することの限界とリスクを論じ、新富博思想がより多層的な資産形成を行う理由を解説する投資戦略書きである、オーフレア円安、税負担の体感が強まる環境下では、資産主体の目標設定や生活防衛の考え方自体を更新する必要があるという問題提起が軸にある。著者は自身の経験と富裕層の資産運用で重視されがちな視点として、複数の資産クラスへの分散、実物資産の組み込み、レバレッジや税制への目配り、情報への投資などを挙げる調圧的な題名とは別に、インデックスを全面否定するというより思考停止を避け、前提条件が変わる局面でポートフォリオと行動再設計する姿勢を促す内容として位置づけられる。
この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にインデックス一作の思考。
本書の中心的メッセージは、オルカンや S&P 500種が広く普及した一方で、万能の正解として扱われやすい点に警鐘を鳴らすことにある。著者は長期積立そのものを否定するというより、経済環境の変化を無視して同じ前提で持ち続けることが結果的に大きな集中リスクや期待値のズレを生む可能性があると述べる。特にオルカンと S&P 500編のどちらを選んでも米国株の比重が大きく、両者の値動きが地やすいことから、分散しているつもりでも実質的な偏りが残るという問題意識が示される。こうした指摘は銘柄選びの是非というより、投資した衣装の中身を理解し何に欠けているのかを把握するためのフレームとして機能する。投資を単なる商品選択に矮小化せず、マクロ環境や資産配分の設計視点を引き上げることが本章の重要点である。次に、インフレと円安が資産形成の前提を変える本書では、インフレや円安が進む局面では、将来必要となる生活費や目標資産費体の見積もりが容易に崩れると論じられる従来の感覚で、一定額を達成すれば老後は安泰、あるいはファイルが可能と考えること自体が危ういという問題提起が特徴だ。資産が増えても通貨価値が目減りすれば、実質的な購買力は伸びにくく、目標に到達したつもりでも生活の自由度が期待ほど上がらないことが起こり得る。ここで著者は数字の増減だけでなく、実質価値で資産を捉える姿勢を促し、守りと攻めの両面からインフレ体制を意識した設計へ読者を導く。インデックス投資の長期リターンを前提にする場合でも、為替物価、税制といった周辺条件で成果の体感が変わるため、単一の成功モデルを鵜呑みにしないことが重要になる。結果として投資の議論が商品から生活設計へ接続される点が本種の実用的な価値である。さらに、新富博思想の資産形成は分散と多層化が基本。著者が紹介する新富博思想の行動原理は、株式インデックスだけで完結させず、資産と収益源を複数レイヤーに分ける発想である。具体的には、投資信託などの金融資産に加え、不動産やプライベート領域の投資、場合によってはビジネス投資や情報への投資など、手段を広げていくことでリスクと成長の両方をコントロールしようとする。ここでのポイントは、何か一つの資産を神格化するのではなく、相関が偏りにくい組み合わせを意識しながら、環境変化に耐える構造を作ることにある。また分散は単に銘柄数を増やすことではなく、地域や通貨、資産クラスの違いを取り込む設計問題として扱われる。こうした考え方は、少額投資家にとってもそのまま真似できるとは限らないが、資産形成を運用商品選びに閉じず、仕事や事業、居住地や制度まで含む全体最適として捉えるきっかけを与える。富裕層の戦略の背景にある構造理解が本トピックの核となる。そして通貨価値を別の基準で見る発想と実物資産の位置づけ、本書の独自性として言及されやすいのが、通貨価値を相対化してみるために金など別の基準を参照しながら資産の実質的な増減を考える視点である。株価や資産費体が上がっていても、物価上昇やつ余価の下落を差し引けば、実質的には増えていない可能性があるという問題意識はインフレ局面での盲点をつく。こうした観点から、著者は不動産、金、アート、アンティークコイン、暗号資産など金融資産とは性質の異なる対象も選択肢に入れるべきだと示唆する。ただし本書は、特定の実物資産を一律に推奨するというより、資産の性格が異なるものを組み込み、購買力の防衛やリスク分散に役立てるという文脈で語られる。結果として、分散の議論が株式の中だけに止まらず、価値保存と制度リスクへの備えにまで広がる点が読みどころになる。 投資判断の軸を増やすという意味で読者の思考枠を広げるトピックである。最後に、レバレッジと税制を含む現実的なゲーム設計、題名にもある超レバレッジという言葉が示す通り、本書は都の拡大を加速させる手段としてレバレッジや制度面の最適化に触れる。ここで重要なのは、リスクを取ること自体の礼賛というより、富裕層が実際には借入や構造の設計、税負担のコントロールなど、金融リテラシーと制度理解を武器にしている点を可視化することである。例えば不動産は、資産としての性格に加え、融資を組み合わせた資本効率の議論が起こりやすい領域であり、インデックスの積み立てだけでは到達しにくいスピード感を生む可能性がある。一方で、こうした手段は誰にとっても適切とは限らず、資金繰り下落局面、金利や為替などの変数に耐えられる設計が前提になる。本書は投資を利回り比較に落とすのではなく、税とレバレッジを含めた手取り、ベースの戦略として捉える方向へ読者を誘導する。資産運用が現実の制度ゲームであることを再認識させる点が、このトピックの価値である。結論として、本書が向くのはオルカンや S&P コイユハニスの積み立てを入り口にしつつも、このまま続けるだけで十分なのか、インフレや円安の時代に資産形成の前提は変わっていないかといった疑問を持ち始めた読者である。特に、投資の対象を投資信託だけに限定せず、実物資産や不動産、ビジネス、制度面の工夫まで視野を広げたい人にとって、思考の地図を描き直す材料になる。一方で、扱われる発想には富裕層の文脈が濃く、再現性は読者の収入や信用値からリスク許容度に左右されるため、すべてをそのまま実行するハウツーとして読むより、自分の状況に合わせて取捨選択する読み方が適切だ。類書と比べて際立つのは、インデックス来算でも個別株市場主義でもなく、購買力、相関、税、レバレッジといった複数の軸で資産形成を設計する視点を前面に出している点である。投資の結論を一つに固定せず、思考停止を避けるための問いと枠組みを提供するところに本書の価値がある。ご支援いただける場合は、宮脇咲。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。